こんにちは、岡山文学フェス放送部です。岡山文学創造ラジオは文学フェスをもっと盛り上げたい3人による雑談ポッドキャストです。文学フェスティバルのこと、岡山ゆかりの作家のこと、文学創造都市岡山の取り組みなど、本にまつわるあれこれを気ままにおしゃべりしています。今日は2026年度のユネスコ創造都市ネットワーク国内会議に出席している流れをが他の創造都市の担当の方にお話を聞く番外編です。今回は大分県臼杵市の山本さんにお話をお聞きしております。商業施設で収録しているためと雑音が入っていますがご了承ください。ではどうぞお聞きください。はい、ということで、早速ですが、始めさせていただきたいと思うんですけど、岡山文学創造ラジオの番外編ということで、今日は、大分県臼杵市食文化創造都市の、山本さんに、来ていただいております。山本さんどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。じゃあまず臼杵市のご紹介と、山本さんの自己紹介をお願いしてもいいでしょうか。
はい、わかりました。臼杵市はですね、九州大分県の、東海岸の方にございまして、人口でいうと、3万2000人ぐらいという、非常に、人口の少ない小さな町です。で、ユネスコ創造都市ネットワークには、食文化の分野で、活動をしております。
臼杵市が食文化認定されたのが何年でしたっけ？
2021年
ですね、岡山が2023なので、直近の先輩ということ で、 申請の際には大変アドバイスをいただいて、
その頃はもう前任者なので私は全く関わってないですけど、
もう大変お世話になって、資料もなんか予算から、申請書もそうですけど、もう何から何や事業から何もかも教えていただいて、事前にも一回お伺いして、電車でえちらおちら向かったんですけど、本当にこう親切に教えていただいておかげさまで岡山になりました。
良かったですね。我々ももうその我々の一個前の正木川氏さんにいろいろ教えていただいたので、もう絶対なんかこう学校でいうところの3年、2年
です、ね。そうですね。そう、先輩。行った時もね、あれでしたけど、岡山から行くと、新幹線で博多まで行って、そこから電車乗り換えて、大分まで行って、で、そこからまた、何線っていうんでしたっけ？
日方本線。日方本線。
まあ時間かかるという。
そうと思います。はい。
博多、福岡も1時間半ぐらいだったかな。
はい。
まあちょっとかかって。
そうですね。
そこからもう1時間ぐらいだったかな。はい。という感じで。
新幹線はあっという間なんですけど、
はい。
そこから大分までがまあまあと思って、そこからさらにっていうところですね。もうだんだんスピードが遅くなってくるので、我々としてはですね、非常に精神的に疲れる旅路となっております。
ですね、臼杵市に伺って、ちょっとこう歴史っていうかいろんな資料とかを見させていただくと、大友宗麟さんが、居城という、本拠地があった場所ということで、
そ
ういう歴史があるところなんですよね。
そうですね。大友宗麟はですね、全盛期はかなり九州の広範囲を支配しておりまして、主には今の大分市のある府内というところにいたようなんですが、晩年ですね、ちょっと臼杵の方の島を城に改造して、そこを居城にしたということでですね、
江戸時代その大友宗麟の頃から栄えたというか、
そうですね、江戸時代になる前、戦国時代が大友宗麟で、その後ですね、大友家から今度は稲葉家という岐阜から来たお殿様に変わるんです、江戸時代に。その礎になったのはやっぱり大友宗麟が城を築いて城下町を整備して、そこから何代かこう家が変わって稲葉家の時代にはもう15代まで14代かな、ほぼ江戸時代は稲葉家というようなことです。
なるほど。そんな臼杵市は、食文化ということで、食文化でこれが なんですかね、一押しですよというか、はい、柱になっているのはどういったものがあるでしょうか。
そうですね、その先ほど言った稲田家がですね、うんうんうん、岐阜からこの大分に好きに来た時に、はいはい、やっぱりお抱えの味噌職人とか、うんうんうん、醸造とか、まあ、いろんなそのお抱えの職人さんたちは連れてきてるん
ですね。なるほど、
はい。その中に、やっぱりその味噌、醤油作りの方たちがいらっしゃって、それ、はい、それで来た、まあ、味噌蔵、醤油工場が未だにまだ市内でですね、はい、当時の屋号で営業しているというようなところがありますので、やはりその、醸造発酵化、はい、というのが一つと、うん、あとは最近まだこれはまだ歴史的には浅いんですけど、はいはい、環境に非常に気を使った農業ということで、はいはい、環境保全型農業、
はい、
まあ、有機野菜とかですね、はい、やっぱり土壌を大事にしながら、はいはい、環境に負荷をかけないので、はいはい、川や海に、はい、化学物質を流さないということを気にした農業というところが、
は
い、大きな特徴ですね。
化学肥料とかを、はい、まあ、極力使わない。
そうですね、そうですね、
はいはいはい、じゃあその、肥料とかは、はい、有機肥料とか、はい、そういうものを、ね、土作りみたいなところからこうやっていくやつですね、はい、環境は、はい、
まあ、農家の皆さんって土作りをされるときに、はい、まあ、堆肥作りっていうのも、はい、いろんなやり方でやられてる、はい、まあ、もちろん牛とか豚の糞を使ったりとかですね、いろんなやり方されてると思うんですけど、はい、まあ、それぞれ相当手間がかかる、熟成までに時間がかかるという中で、はい、月市は約10年ほど前にですね、はい、公設で土作りセンターを設置いたしまして、うん、そこで草木8割、草や木が8割、うん、
はいはい、
で豚の糞が2割という、はいはい、独自の堆肥を6ヶ月かけて発酵させて製造している。でその完熟堆肥に関しては まあ、市内の業者、はい、まあ、はい、農業をやられている方には、うんうんうん、もうほとんどもう格安のただみたいな価格でですね、
はいはいはい、
使っていただいているので。
なるほどなるほど、はい、そしたら各農家さんが、はい、自分のところで、はい、そういう堆肥を作る設備とか施設を持つ、はいはい、っていうことは必要なくて、
はい、
でその市がやってる公設のものを使って、ね、はい、この堆肥を使えば、はい、そんなに手間暇をかけ、そこまでかけずにやれるという、
は
い
は
い、
そうですね。実は味噌醤油もですね、うん、協業組合ということで、その初期の工程は一緒なので、はいはい、各味噌蔵さんとかが組合を作って、はいはい、途中の工程まではもう一緒にやろうというようなところにあるんですけ ど、
ど、
全くすると同じ考えでですね、
はいはい、
土作り、堆肥作りの最初の工程はもうそこでやってしまって、あとそれを持ち帰った後にですね、それぞれの農家さんが独自の自分のところの作物とか自分のところの土地の特性に合わせて、はいはい、足りないものを補って、活性させるという、
はいはいはい、
ことになるので、まあ、かなり手間としてはですね、省けるということになってます。は
い、いい堆肥を手に入れてきて、はい、あとは育ってる野菜なのか、
はいはい、
まあ、なんだ、
お米だったり、はい、お茶だったりです、ね、いろんな、まあ、果樹だったりです、ね、
あ、なるほどなるほど、はい、そういうものに、
はい、
さっき味噌の話もありましたけど、はい、味噌の最初の工程っていうのも、はい、一緒っていうか共通してるってことなんですね。
は
い、
そうですね、やっぱり大豆からですね、はいはいはい、その発酵させてっていう最初の工程は一緒のところが多いということで、大体各県ともですね、
はい、
味噌や醤油の協業組合っていうのはあるらしいんですけど、
は
い
は
い、
そうなんですね、
はい、実は大分県はそれが2つあってですね、はい、というのを臼杵市に富士林運動機っていう2つ大きな、はいはい、味噌醤油の工場がありまして、はいはい、まあ、それぞれで組合を作ってるので、
なるほど、
はい、大体各県1つしかない企業組合が、はい、大分県には2つあって、はい、で2つとも臼杵市にあるということで、もう一大味噌醤油
産地
ということになってます。
それだけこう供給を、まあ、作ってる量も多いし、はい、出してる先も多いっていうことなんです、ね、
味噌が基本的に こちらは麦味噌になりまして、はいはいはい、まあ、日本全国、だいたい米味噌が、米味噌エリアが多いんですけど、はいはい、九州は麦味噌が結構多くて、はいはいはい、もう麦味噌の産地としては日本一なので、うん、まあ、必然的に世界一ということ
になると思います。確かに、はい、麦味噌世界一、はい、そうか。なんか九州で扱われる味噌とか醤油は、はい、なんかかなりその大分県産率が高いと聞いたんですけど、
ね、はい、かなり高いですね。なので、まあ、福岡、熊本の方とか鹿児島の方にも出荷してますので、
はいはいはい、なるほど、はい、そうですね、大分県内だけじゃないってことですよね。
そうですね。
九州のお醤油って、はい、甘いですよね。
甘いものもありますし、うん、はい、我々普段使ってるのであまりわからないんですけど、まあ、はい、いろいろバリエーションもあります。甘いものもあります。
はいはい。はい、あ、じゃあ甘くない、なんか、
はい、
すっきりめなものも
なんですけど、はい、あんま旅行で見ていただいたときによくこう、うん、お魚ですね、
はい、
刺身とかで召し上がっていただくと思うんですけど、はいはい、お刺身用の醤油っていうのがちょっと甘めの味付けになってるんですよ。うん、なので、まあ、地元の人でも刺身醤油使わないで、はいはい、醤油、醤油を使いたいとかいうような人もいるので、はいはいはい、まあ、それでおそらく九州イコール甘い醤油っていうイメージが定着してるんじゃないかなと思
う。刺身醤油の甘いのが我が結構好きで、
はいはいはい、
九州行ったって、はい、ちょっとこう甘めの醤油で食べるとこう結構お酒が進むなっていう感じで、
はいはい、ただ土地に行けば土地のものをっていうところは、
ね、
はい、
そうか。じゃあその食文化として、
はい、
まあ、その発酵の作品だったりとか、
はい、
まあ、もうそもそも作るところの有機栽培、
はい、
有機堆肥とかを完熟堆肥をしているっていうところがまあ特徴になっていて、
はい、
でまあそのあたりからこうユネスコの食文化創造都市に申請するっていう流れになってきたってことなんですね。
もともと創造都市の取り組み始める前から有機農業自体は取り組みをしていたんですけど、まあ、おかげさまでというかですね、まあ、世の中の流れ自体がやはりその野菜のその作り方自体にやっぱりこだわる方が、そこを気にする方が増えてきたので、そういうまあ時代の流れとかもありまして、まあ、それぞれ全くこう、関係ないように思えるのは、
はい、
醸造と農業と、うん、あと、まあ、うん、まあ、漁業と、はい、いろんなの魅力をですね、
はい、
その水の循環の流れでこう一つのサイクルとして、
はい、
整理することで、
はい、
まあ、一面的な魅力を出していこうというところですね。
水はだからその、まあ、海に行って蒸発して、
はい、
雨が降って、
はい、
山から川に流れてきて、
はい、
農地に行ってとか、はい、
そうですね。
そういうこう、はい、一連の。
そうですね。臼杵湾に注いでるのが、まあ、臼杵川っていう川なんですけど、はいはい、それの源流ってもう臼杵市内の山林にあるんですね。
はい、
なので、
なるほど。
降った雨、山に降った雨が、はい、まあ、伏流して、
はい、
で川になって海に流れてっていうそのサイクルが、
はい、
自分のその市だけで完結してるんですよ。
普通はね、川長いかったり、
そうですね、
こう、まあ、いくつも市とか、
はい、なんなら県のね、他の、はい、市町村とかがこう、ね、流れてきて、
ね、
っていうことが多いと思うんですけど、はい、まあ、山がちな地形もあって、
は
い、まあ、そういうサイクルが自己完結してるっていうところがあって、
なるほど。
なので、まあ、山林をまず大事にする、
はいはい。
で、流れてきた川の水も大事にする。
うんうん、
で、当然、それによって、まあ、海の資源も大事にするっていうことで、うんうん、山林を大事にしないと農家が起こるし、
はい、
農家も水を大事にしないと今度漁業に迷惑をかけちゃう、
はいはいはい、
というところがあるので、皆さんがそれぞれの場所、それぞれの立場でですね、
はいはい、
で当然市民もやはりそれを大事にしていってほしいなというところですね。
はい、CW ニコルさんみ
たいな、はい、あ、そうですね、
なんか話ですね。
はい、すごい北海道みたいなの大きな自然じゃないんですけど、まあ、小さい町なんですけど、
はいはい、まあ、でもなんかちょっとイメージしやすいですよね。その近い自分たちの町の中で、こう山もあり海もね、つながってるっていうのは。
そうですね。
なると。なんか学校とかでもそういう水の循環だったり、
はい、
有機だったり、まあ、そういうのも教えたりされてる。
はい、中学校自体がですね、学校林と呼ばれる まあ、あの森を持ってる中学校がまだ未だにありまして、これ結構昔はですね、
はい、
もう、まあ、おそらく多分100年ぐらい前の話なんですけど、その将来的にその校舎を建て替えるときに使う木材を確保するために各学校が中学校とかがその森をその管理するっていう仕組みがあったらしいんですよ。でそれってもう時代の流れでその木造校舎なんかなくなってきたのでもう手放してしまった学校も多いんですけど、うちにはなんかたまたまそれがまだ残ってる学校があって、そういったところではもう実際に自分たちで山を管理して、で、体験として、
はいはい、
その森作りであるとか、はい、その水を大切にする、はい、どういうことなのかっていうのは、はいはい、肌で感じているというような生徒たちもいます。
なるほど、
はい。
大変ですよね。山の管理、
ね。そうですね。まあ、実際1から10まで全部やれって言われると、ちょっと子供たちだけでは無理なんですけど、はい、まあ、一部だけでもですね、
はいはい、
それになるっていうことは大事なことだと思いますし、効果もあるなと思います。はいはい、
あとはあれですよね、なんかその私もお伺いしたときにお聞きしたのが、はい、学校の給食にその有機野菜とかで作ったものも提供されているという。
そうですね。はいはい、まあ、有機野菜の提供率がまだ今 20% から 30% ぐらいということで、一見するとあんまり多くないかなって気もするんですけど、まあ、全国的に同じような取り組みしている中では、かなり高いということで、評価はいただいております。はい、
その地元産、
はい、
ということでも多分相当もっと低いはずだし、
はいはい、
さらにそれが有機となると、はい、予算的にもやっぱり非常にこう今厳しくなってるじゃないですか、はい、給食だから、
ね、
それで 20% 不足も全部のデータ知らないですけど、
はい、
多分こう県産とか市内産っていうだけでも、
はい、
相当高い数字なんじゃないかという。
そうですね、
しますけど、
単に子どもたちに有機野菜を食べてもらいたい、うん、ということだけではなくて、
はいはい、
そういったことに通じてその農家さんをですね、
うん、
応援するというようなところもありますので、はいはい、まあ、農家さんからは給食に出すってなると、
はい、
形のこととか、
はい、
量のこととか、
はい、
いろいろ厳しいこと言われるので、
はいはいはい、
結構大変だみたいなことも言われるんですけど、はい、まあ、それでもやっぱり給食で市がまとめて契約してくれるので、うん、作りやすいというの
もあります。なるほど、なるほど。確かにね。やっぱり量をまとまってっていうのは結構な量じゃないですか。でもメニュー決まってるので、この時までにこの野菜をとかってなると、なかなかこう調整を、ね、するのが大変だろうと思います。
そうですね。昨日旭川のデザインセンターに行った時に、
はいはい、
こう家具を作るのに、なんかこういうのいっぱい作ってほしいですけど、なんか作り手の方たちが、なんか面白くない、つまんないから、それやりたくないみたいな話をちょっと聞いてるん
ですけど、はいはいはい、
ちょっとなんか農家の方とも似てるところあるなと思って、農家の方も、やっぱり自分の作りたい野菜っていうのがあって
る、なるほど、なるほど、
はい。作らされるのは面白くないっていうようなところもやっぱりあるみたいなので。
なんかこだわりでね、されてるのもあるでしょう、ね、はい、そういうことですか。やらされたくはない。
やらされたくはない。
なるほど。今日はあれなんですよね。旭川と、
はい、
北海道の旭川と、ね、札幌の、
はい、
ユネスコ創造都市ネットワーク国内会議の、
はい、
ついでにって言われて
る、
その
機会を利用して、
先ほどのツアーが終了して、
はい、
せっかくの機会にインタビューをさせていただいておりますというところで、
はい、
なるほどですね。そうですか。他にその食文化の関係の取り組みでいうと、
はい、
どういったことをされてるんでしょうか。
そうですね、食に関する映画祭をやったりとかですね。
映画祭、
はい、あとは学校の先生、
うんうん、
学校の先生って今結構
はい、
県内で移動が多くて、
あーはーは
ー、市内の小中学校の先生とかでも実はその薄気質のことを全然知らないというような方も、
県境採用ですね。
そうなんです。
なんで、はい、大分出身で、はい、とか、まあ、住んでるところが市内じゃなかったりっていうのはありそうですよね。
そういう方たち向けにですね、ちょっと月の食文化を、まあ、楽しみながら学んでいただく講座をやったりとか、
はいはい、
いろんな形で、
はい、
特に若者の教育に関しては力を入れていますね、
はい
はい、
なんか高校生も結構関わっていたりというの
は、はいはい、あ、そうですね、まあ 残念ながら臼杵市には大学がありませんので、はいはい、まあ、学生とってなると、やっぱり高校生の力というか、重要になってくるので、はいはい、まあ、高校の方にもですね、はい、いろいろ協力をお願いしたりして、また、高校の方からもですね、はい、やはりその、独特のある教育をっていう中では、はい、まあ、いい意味で使って、お互いに使いながらっていう感じですね。
なんかあれですか、探究学習とかですかね、はい、そういう地域のことを学ぶのは、はいはい、まあ、そうですね、はい、高校でされてるのは、はい、そういったな授業というか、まあ、はい、設定みたいなするのは、
ね、探究学習、総合学習とかですね、はいはいはい、去年も、はい、まあ、地元臼杵高校でやるんですけど、はいはい、この2年生全員180人ぐらいですかね、はいはい、全員ちょっと食文化ツアーということで連れ出してみたんですけど、
それどこに行くんですか？
まあ、そのさっきの言った土作りセンターであったりとか、地元の醸造会社、味噌工場、あと、ブリの養殖をしてる水産会社とか、はいはい、いろんなコースに行きました。
その地元の醸造工場とか、はい、その養殖とかって、はい、地元であっても、はい、なかなか機会がないと、そうですね、行かないですよね。
そうですね。うん、はい、
なんかこうお父ちゃんに連れてってもらうとかでもないじゃないですか、
は
い、
確かにわざわざなかなか行かないですよね。
はいはい、はい、地元の産業って案外、はい、その聞きはしても、はい、全然触れることがなくて、
そうですね、
なんだか知らずに、はいはい、なんかこう外に出た後に、はい、実はそれが産業だったとか、はい、生産量が多いとか、はい、なんか知ったりすることあるので、
そうですね、ありますね、
うん、非常にそれは大事なね、気づきがあるような、はい、
そうですね、まあ、先ほど言ったように臼杵市には、うん、残念ながら大学がないので、うん、はいはい、まあ、進学するとなると、うん、まあ、大学進学となるともう 100% の市外に出るという中で、はいはいはい、いかにその18歳までに、うん、その地元 の、うん、その誇れる文化というものを、まあ、少しでもこうインプットしてですね、はい、で、まあ、出た先、行った先、いろんなところで活躍すると思うんですけど、うんうん、はいはい、地元のことをこう誇りに思いながらですね、活躍してほしいなというのは思っています。はい、
岡山でいろんなイベントをしたりとか、はいはい、まあ、今年の2月に国際会議をしたりしたんですけど、はい、その時も臼杵市出身の佐藤雄一君という、はいはい、大学は東京の方に行かれている彼ですけど、はい、高校時代からずっとその、はい、臼杵食文化創造都市のことに関わっていた、はい、で創造都市のことに非常に関心が高いので、岡山の取り組みも、はい、見たい、勉強したいっていうふうに言ってくださって、はい、で今国内ユネスコの、はい、
次世代ユネスコ委員会
という委員会、はい、そう、次世代ユネスコ国内委員さんになっていて、はいはい、でなんかその活動の一環もあって、こういろいろ取材をしたり、はい、調査をしたりっていうのもあって、はい、でもとにかく僕は創造都市のことがやりたいんですと、今地元でずっとやってたからっていうような話をされていて、はい、なんかこうそのこう人がこう循環してるというか、はい、この本当高校時代に学んだことを生かして、はい、大学時代も今勉強しようとしてるっていうのは、はい、
そうですね、
いいですよね。
そうですね、まあ、彼のような、うんうんうん、もう本当に彼モデルケースというかですね、非常に活躍してもらってるんですけど、はい、まあ、こういう人が今出てでまた帰ってきてその中学校とかでも講演してくれるので、はいはい、やっぱり身近な人がこうやってこういうなってる姿っていうのは、はいはい、まあ、今臼杵で学んでる高校生、うんうんうんうん、中学生とかの非常に、まあ、いいお手本というかですね、はいはい、見本になりますので、そういう連鎖をこう続けていきたいなとは思いますね。
なんか鮭みたいじゃないですか。
はいはい。
なんかこう、ね、一回概要に出て、はい、また帰ってきて、
そうですね。
ね、はい、またそうやってこう気持ちをいろんな人に、ね、はい、育ててくれてっていうのは。
まあ、臼杵市さんの、ある見方では、この消滅可能性自治体ですね。あ、まあ、ちょっと前にこう、はいはい、結構話題になって、はい、あれにも、はい、しっかりノミネートされてるっていう中でです
ね。あれはちょっと。
はい、人口減少がやっぱり、進んではいるんですけど、まあ、このまま消えてしまわないようにするためには、やっぱり、価値観をですね、アップデートしていかなきゃいけないなと思ってまして、 っぱり都会がいいとかですね、うん、頭がいい、成績がいい子は有名大学に行って大企業に就職してとか、うん、まあ、国の官僚になってとか、うん、まあ、そういうのがなんかこう、そうなるのが当たり前だろうっていうのがこれまでの価値観かなと思うんですけど、いや、そうじゃなくて、まあ本当に豊かな暮らしっていう中で自分から自発的に、あ、自分はその育ったその町が大好きだから、育った町のために仕事をしたいし、っていうふうに、そういうのがしぶしぶでやらされるじゃなくて、自発的にやりたくなるような教育っていうのは、やっぱり必要だと思うんですよ。もう選ぶのは本人ですけど、どういう選択肢、まあ、いろんな選択肢を選べるように、という中で一つ、ここはしていかないと、我々も文化が守れないので、
なんか一昔前はというか、私とかがこう中学高校とかの時はなんかあの地元に戻って農業するとかはなんかもういいから、とにかく
ちょっと下脱スタイルとか、
そうそうそう、ちょっと行けみたいな風に父親とかから言われてて、なんか戻ってくるもんじゃないみたいなことを言われてましたけど、でなんかその良さとかを改めて見直すことなかったんですけど、なんかね、
そうですね、
別にそのいや最終的にさおっしゃるようにどこに行くかは自分で選べばいいけど、は
い、ですね、なんとなく我々価値観としてそのせっかく能力あるのに田舎でくすぶってちゃかわいそうじゃないかみたいな、なんか勝手にね、はい、思っちゃっているところはあるかもしれないので、そういう、まあ、偏見は大人から大人がまず取り除いていかないと子供たちの可能性が、はい、まあ、縮小するというかですね、全然田舎に残ったっていいんだよっていうところですね。
いいものいろいろあるよっていうところ
です
ね。なんかそれこそこの前行った時、伺った時に、大分市内でこうちょっと、飲み屋さんとかを夜歩いてたら、あの、薄木フグ
っていう、
登りがあって、フグも有名なんですね。
フグ、フグは有名なんで、
これは養殖のフグ。
あ、そうですね、養殖も盛んで、行われてますので。
天然も取るんです
か？天然も取れたりしますよ。
そういったものは、薄木で水揚げされて、薄木でも、まあ、食べたり、
もちろん、地元で食べられる分もありますし、まあ、福岡、大阪、東京などでもね、消費地へ送ってもし
てます。なるほどね。だから、まあ、野菜もあれば、そういうお魚もあれば、お米や、なんかも、あるという、そういう好きさ。
そうですね。もう日本中どこにでもあるような小さな田舎町なんですけど、まあユネスコのおかげでですね、一つその違う視点を与えてもらえたので、非常にまあ勇気づけていただいた形ですね。
あれですよね、今度の国内ネットワークの会議が、今年は旭川札幌だったんですけど、来年は、
そうなんです。
臼杵市さん開催ということで、
そうですね、
また伺えるのを楽しみにしているんですけど、
ぜひぜひ、皆さんにぜひ来ていただきたいなというところと、あまりその、まあ、今回、旭川さんも札幌市さんもすごく大きな街で、取り組みがやっぱり、立派でですね、我々からするともうちょっと引き目を感じてしまうみたいなところも。
建物とかでっかいですね。
そうなんですよ。華やかでですね。
天井高いなみたいな。
こんなことできたらいいなとか、ちょっとちらっと思っても無理だなとか思うんですけど、まあ、田舎ならでは、地方都市ならではの創造都市論というですね。それを皆さんに感じていただけるような会議になればいいなと思ってます。
岡山市も人口70万で、まあ、ね、整理士ですし、それなりに大きいですけど、やっぱこう、で、札幌市さんなんかまた、もう一回り二回り大きいですし、で、なんかやっぱその、それぞれの都市規模でしっかりやるっていうので、ただ、まあ、その人口がたとえ大きくても、その、島があったり、中山間地は大体みんな、あって、そこの課題って結構、その共通だったりするじゃないですか。大阪大基地があってとか、人口が減ってとか、空き家が多くてとかっていうのは一緒なので、
ぱり社会課題突き詰めていくと、やっぱり、大きなところでは、一緒の部分が大きいので、まあ、アプローチの仕方はそれぞれだとは思うんですけど、全く参考にならないわけでは全然なくてですね。はい、
来年は、
はい、
大変楽しみです
ね。ぜひぜひ、はい、もう流れ夫さんが、また来年も担当になってもらえ
る、はい、私もまだ移動はしたくないなと思っているのですが、はい、来年は我々もあの、ね、国際会議
をそうですよ、ね、
はい、サブネットこんなことをやったりするので、
何か協力できることが
あれば、ぜひもうぜひぜひ、はい、なんかやっぱこう国内のいろんな都市のご紹介なんかも、
はい、
ね、
はい、
もう他の都市が我々をしてくださっている時もあるので、はい、まあ、なんかうまいこと、まあ、来ていただいたり、はい、ご紹介いただく、
はい、
ね、あの皆さんパネル作っていただいたりとか、まあ、なんかそういうのは、はい、こう少なくともいいかなと思ってみたり、はいはい、なんかご一緒できると、
まあ、普段関わることのできない、はい、その世界の文学の創造都市の
中で、
うんうん、接点が持てるというところ、
はい、
非常に我々としてもいい機会なので、ぜひぜひ読んでいただきたい、
ぜひぜひ
駆けつけたいなと思います、はい、
ありがとうございます。ただ、はい、文学だとこうみんながいろんな冊子を作ってたりするのも、はい、それテーマが食だったり、
はい、あ、はい、
まあ、食のテーマはめちゃくちゃたくさんあるじゃないですか、はい、で作家さんのエッセイが食にまつわるものとか、
はい、
作品の中で出てくるご飯がすごく美味しそうとか、そういうのもいっぱいあってと、ま
あ、
食はやっぱりね、本当に分かりやすくアプローチがしやすい、
はい、
羨ましいなと思うところではあるので、
あ、はい、ありがとうございます。
というところですか、まあ、30分ぐらいになりましたが、何かこう、はい、言い漏れたこととか、なんかこれは言っとかなきゃいけないんだ、
ね、
はい、
まだ私岡山市さんはですね、昔1回サッカーの観戦で、
はい、
スタジアムに行ったぐらいしか行ってないので、はいはい、ちょっとそんな遠くもないので、ぜひ
ですね、
はい、
はい、
様子を見に行きたいなと思ってます、
はい、ありがとうございます、
はい、
もうお待ちしてます、
はい、同じ瀬戸内で、
そうですね、
はい、瀬戸内文化圏、
文化圏近くなんで、はいはい、一番近い、丹波篠山さんが、まあ、うちは一番近いかな、
はい、
次が多分臼杵さんだと思います、距離的には、はい、あ、神戸が、神戸が、
はい、
はい、という感じですね、はい、というところでございますが、はい、何か、はい、もうよろしいですか、
はい、
はい、じゃあ今日は臼杵市の、
はい、
山本さんに来ていただきました、
はい。ありがとうございました。
引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。
失礼します。
失礼します。